第67回後見人ができないこと1。後見人は判断能力が不十分な人に代わってお金や権利が絡むことの多くをできますが、以下に挙げる5項目は後見人といえども守備範囲外となっています。1、結婚・離婚・養子縁組について。後見人・補佐人・補助人が非後見人・非補佐人・非補助人に代わって誰かと結婚や離婚をするとか、誰かと養子縁組したり養子縁組を解消すると言ったり、代理人としてそれらの手続きを役所に提出してもそれは無効です。このような非後見人等の身分に関する行為は後見人等の業務外になっているからです。ただ非後見人等が成年後見制度を使う前や、また使っている最中にした結婚や養子縁組を無効であると裁判を起こす弁護士の後見人等はいます。その裁判資料を見ると、非後見人等である夫が妻を訴えたり、非後見人等である親が養子を訴える形になっていて奇妙に映ります。そして多くの場合、なんでそんなことをするのと後見人等によって原告とされた非後見人等が起こることが大半です。2、医療行為を受けることについて。医療行為を受けるかどうかについての権限も後見人等にはありません。したがって担当医師から手術をしますかと聞かれても、後見人等はそれに答える立場にはありませんと言わざるを得ないのが現状です。海外の後見人等には医療同意権があるとされており、日本の後見制度は遅れていると言われます。家族が後見人等であればこの点は解消されます。後見人等としてではなく、家族として意見を述べることで手術をするかしないかが決まるという実情があるからです。介護施設や病院から、職業後見人がコロナのワクチンは効かないから本人に打つなと言ってきたが、施設としては打ってもらわないと困る、どうしたらよいかという相談を受けたこともあります。そのようなことを言う権利がないことを知らない後見人は少なくないかもしれません。3、働くことについて。認知症があっても軽度であれば働く人もいます。経済的かつ精神的、社会的にお金をもらって働き続けたいという人もいるでしょう。しかし後見人等が非後見人等に代わって雇用契約を結ぶことは認められていません。実際に汗して働くのは非後見人等であり、働かない後見人等が雇用する側と労働条件等について交渉するのはおかしいという考えがあるからです。仮に後見人等が非後見人等が獲得する賃金のために苛烈な労働条件に応じてしまったら、実際に働く非後見人等はたまったものじゃないでしょう。かといって非後見人等になったら働けないとか雇われなくなるということではありません。非後見人等が自ら契約し、必要に応じて後見人等が雇用契約等に同意することで働くことができます。成年後見制度を使ったために解雇されたというニュースを耳にしたことがあるかもしれません。しかしそれは金地さん、準金地さん時代の名残です。以前金地さん社、今でいう非後見人や準金地さん社、今でいう非補佐人は働く能力がないだろうから解雇してよいとか、働くことはできないといった立場になっていたのですが、そのような考え方や法律は憲法違反として裁判で会社側が負けています。